岡山県には旭川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。さて、今日はスタジオに国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所防災情報課から水防調整係長の水杉康正さん、水防企画係長の平野正史さん、お二人にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではせっかくお越しいただきましたので、まずは自己紹介をお願いできますか。
はい、岡山河川事務所から参加させていただきます水杉と言います。
はい、
防災情報課という部署で、日々仕事をしております。
はい、
私はこの4月より、出身地であるこの岡山に帰ってきました。
ということは岡山の前はどこが赴任地だったんですか。
以前は広島県の方で働いておりまして、はい、この春やってきました。
そうですか。では出身地の岡山でのお仕事もこう身が入りますね。
そうですね。
はい、そして平野さん、お願いいたします。
はい、同じく防災情報課で仕事をしております平野と申します。私もこの4月から岡山河川事務所の方で勤務をしております。
はい、その前はどこでご勤務だったんですか。
私の方は倉敷市の真備町の方にあります高橋川小田川緊急治水対策河川事務所の方で小田川の付け替え事業であったり堤防の拡幅事業であったり、そういったところを担当しておりました。
はい、まもなく西日本豪雨から3年が経とうとしていますが、この豪雨以降に設置された事務所ですよね。
はい、その通りでございます。
今どんな状況ですか。
そうですね、設置から2年私勤務しておりましたけれども、もともと事業の期間として令和5年度を目標として進めておりました。
はい、
一応今のところですね、順調に事業の方は進んでいるというふうに私が出た後も聞いておりますので、
安心いたしました。では引き続きよろしくお願いいたします。ではまず防災情報課ではどのようなお仕事をされているのか教えてください。
では、私から防災関連の仕事の中でも事務関係を主務とした仕事を私は担っております。
はい、
例えばで言いますと、主に防災に係る会議の調整役として県内の市町村をはじめとしました地方自治体機関や、また警察、消防、またレディオモモさんを含めた報道関係の方々とやり取りを行い、事務局という立場で運営や窓口を行っております。
お世話になっております。
ありがとうございます。その他他ですと、河川で発生した水質事故での対応や、また防災教育活動の仕事を行っております。
はい、
また防災情報課では災害に迅速かつ適切に対応が行えるよう事務所職員を対象とした訓練を実施したり、緊急時の対応を確認するとともにですね、関係機関とも情報伝達や連絡調整の方法を、事前に確認すると日頃から災害に備えております。
訓練ってどのような訓練なんですか。
そうですね、この4月も実際に風水害対策訓練ということで実施したんですけれども、はい、我々岡山河川事務所では吉井川、旭川、高橋川3線河川を管理しております。でこの各河川において、堤防が、少し崩れたりだとかですね、実際に決壊したりだとか、そういったシチュエーションを想定しまして、職員それぞれにそういった場合にいつどのように対応するかという役割が割り振られておりますので、それぞれを個々で確認して、実際に何かあった時に適切に対応が行えるよう訓練を行うということをしております。またですね、
はい、
今の話は署内がメインのものになりますけれども、実際に先日岡山県さんの方でも防災訓練を実施されております。
はい、
そういった関係機関との訓練を通じて、連絡調整しっかり取れるように、調整したりだとかですね、気象台、気象庁ですねと我々の方で避難指示とかそういったものの目安になる情報とかを発信したりしております。はい、そういったところの情報が的確に発信できるように気象台さんとも調整をしながらですね、事前に備えたりしております。
その署内だけではなくて関係の各部署とも連絡を取り合っているということなんですね。
はい、そうでございます。
では訓練以外にはどんなことがありますか。
そうですね、すでに、皆様もご承知の方もおられるかと思いますが、国土交通省からは 河川に関するさまざまな情報を発信させていただいております、
はい、
このうちですね、例えば河川の状況を監視する水位や雨量の観測所であったり、河川カメラ等の施設の整備といったところも行っております、
はい、
今回ですね、中国地方が梅雨入りしているということもありますので、本日は国土交通省が発信している防災情報であったり、その取得方法、またその事前の備えとして、実施している取り組みについてご紹介させていただきたいと思います。
はい、ぜひお願いいたします。では今回はどのようなものをご紹介いただけるんですか？
では、私から今回ご紹介させていただきますのは、これからの、水害リスクが高まる時期に備えまして、知っておきたいマイタイムラインについて今回ご紹介させていただきたいと思います、はい、皆さんの中にはもしかしたらもうすでに聞きなじみのある方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、そういった方についてはおさらいと思って今回改めて聞いていただければと思っております。これは平成30年7月豪雨の時に被災された真備地区の方々の経験談を踏まえまして、早め早めの防災行動を取ることの大切さの意識が強まる中で、中国地方整備局ではマイタイムライン、自分自身の防災行動計画と示すのですが、こちらを作成するためのツールを逃げキッドと言いまして、こちらを一昨年平成31年から作成して活動しております。
はい、実はこの逃げキッドと呼ばれているパンフレット、そして時系列の表が手元にあるんですけれども、振り仮名がついていまして、お子さんに向けたものなんですね。
そうですね、はじめこちらマイタイムラインにつきましては子ども向けとして、当初ですね作成されたものになりまして、
はい、
で今回私ども中国地方整備局ではこの30年度の豪雨での、マイタイムラインとして、改めてこの豪雨に、特化といいますか、とした状態での、マイタイムラインの作成キットとして、うん、それとお子様向けから、年配の方々に対しての、幅広い年齢層にも使えるようなキットとして改良して今回作っております。
はい、実際には使っていらっしゃるんですね。
そうですね、小学校をはじめですね、あと公民館や町内会、防災イベントなど皆さんが集まる場所で防災教育の一環としてこちらを活用しております、
はい、
また地方自治体でも研修にこの逃げキットを防災知識習得の一環としても広く活用されております。
はい、
はい、岡山河川事務所では、住民一人一人の家族構成や、生活環境に合わせていつ何をするかをあらかじめ時系列で整理した自分自身の防災行動計画マイタイムラインの普及に取り組んでおります。
このお話を聞いて、ぜひ逃げキット私も利用してみたいと思うんですが。
ありがとうございます。
どこで手に入るんでしょうか？
はい、こちらの逃げキットはですね、私ども岡山河川事務所のホームページに、マイタイムラインのページがございまして、
はい、
そちらからダウンロードすることができます。実際に被災した真備地区の方々の経験談をもとに作成していて、避難する際に困ったこと、事前に確認しておくべきことをヒント集として、記載もしています、
はい、
また使い方や解説してほしいなと思う方は、逃げキット使い方ガイドという動画を YouTube へも配信していますので、こちらを見ながらだとより分かりやすいかなと思います。
そうですね、
はい、避難の時に持って行って役立ったものなども記載しておりますので、避難場所、避難ルート、連絡方法など、緊急事態宣言の最中でご家族と自宅で過ごす時間も多くなった今だからこそ、共有していただくツールとしてご活用いただければと考えております。
そうですね、このマイタイムラインは事前の備えですものね、
はい、
他にも事前に備えることができるものってありますか？
そうですね、国土交通省では河川の堤防を強くしたり、川の中を掘って、川の器を広げると、で、水が流れやすくするということでですね、洪水を安全に流すようなことができるように整備を進めているところです、
はい、
ただ一方でですね、堤防が強くなったり高くなったり器が広がったとしても、これまで経験したことがないような豪雨によって堤防を上回る洪水が起こる可能性があります、はい、そういったところに対応するというところにでございまして、お住まいの市町村から皆さんにお配りしているハザードマップであったり防災マップ、こういったところでですね、川が氾濫した時に浸水する可能性がある 範囲だったり土砂災害の危険性が高い場所などの危険情報と避難情報などがこういったところで書かれておりますので、はい、そういったところの情報をしっかり確認していただきたいというふうに思っております。
はい、わかりました。
またですね、今年は例年よりも早く梅雨入りしております。すでに県北の方では合計100ミリ程度の雨が降ったようなところもあります。
はい、
ハザードマップでお住まいの場所を確認していただいて氾濫した時に浸水しないか避難場所や知り合いの家に逃げた方が良いのかなどご家族の方と相談してみておいていただければと思います。
はい、
また川の情報だけではなく、近くに山がある時にはですね、土砂災害の危険性といったところについてもしっかり確認していただきたいというふうに思っております。
は
い、
川だけでなく山にも注意が必要ですね。
はい、
いざ災害が起こるような大雨が降っている時にはどのような情報収集をすればいいんでしょうか。
そうですね、そのような大雨が降っている際には事前に気象庁や自治体から災害が発生するような大雨が予想されるというような情報が発信されると思います。
はい、
そういった情報に注意をしていただくとともに、いざ大雨が降っている状況の際には川の水位をテレビのデジタル放送であったり、インターネットで見ることができます。
はい、
例えばですね、テレビでは NHK 総合の D ボタンから水位が高くなったところの観測所における水位を表示しております。またインターネットの方では川の防災情報というところで川の水位であったり河川カメラの映像、そういったものを提供させていただいておりますし、また自治体さん、特に岡山県さんの方とかであれば岡山防災ポータルとかでですね、そういった水位を確認することができます。
はい、
こういったインターネットではですね、国や県、報道機関の方やまた民間の企業であったりとか、ただ情報が提供されているような状況でございます。
はい、
掲載されている数値や映像は同じかもしれませんが、操作の方法であったり、情報を提供している機関によって、そういったところが違いますので、自分が見やすいところを探しておくというのが大事かなというふうに思います。
はい、
またお住まいの市町村や岡山県では警報や避難情報をメールで配信するサービスを行っています。
はい、
携帯電話のメールを登録すると避難などの情報を見ることができるので、ぜひ登録していただければと思います。
はい、
またですね、国が管理する河川では氾濫の危険がある状態となったとき、河川が氾濫したとき、そういった場合には国土交通省の方から皆様の携帯電話で緊急速報メールというものを送るようになっておりますので、
はい、
そういった情報が入ったときにはしっかり気をつけていただければと思います。
わかりました。日頃から事前の備えをしておくとともに、いざという時にどうやって情報収集をすることができるのか確認しておくことは大切ですね。
はい、そうですね、先ほどもちょっと話の中でさせていただいたんですが、
はい、
すでに中国地方梅雨入りしております。
そうですね、早かったですよね、今年は。
そうですね、これから本格的に雨が降るというシーズンに入ってまいりますので、今回簡単にでしたけれどもご紹介させていただいた事前の備えであったりだとか、そういった大雨が降った際の情報収集、事前にしっかりご確認いただいておいて、身を守る術を身につけて準備しておいていただければと思います。
わかりました。今日は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所防災情報課から水防調整係長の水杉康政さん、水防企画係長の平野正さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。